ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も、生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けて祈る。教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまい。しかも、天地の道理に基づき、打ち向かう者には負けて自節に任せという生き方こそ泥の心であろう。人間は泥より入れて泥に帰ると言われる。その道中とても泥の心を身につけての生き方こそ、お道の新人者の真髄でもあろう。泥の心を身につける。泥の心を身につけるとは、どういうことでしょうか。それは、神様任せになる。神様のお心にかなう生き方になろう。というところに。では、神様の御心にかなう生き方とはどういう心だろうか。と追求していくところに、泥の心に行き着くのだと思いますね。私の身の上に降りかかってくること、その事柄一切を受け抜いていこうという、泥の心、そしてしかもそれを心の、地肥やしにしていこうというわけですね。成り行きを大切にするということ、神様のお心にかなう、沿う生き方をさせていただこう。という、その心がなければ、泥の心は本当に取り組むということは難しいですね。ただ単に泥の心だ、泥の心だと言われても、何のための泥の心か、どうして泥の心が必要なのか、ということがわかりませんからね。どこまでも神様のお心にかなう生き方をさせていただこう。というところに初めて、泥の心ができてくるのだと思いますね。今朝、新春記念の時に、三十数年ぶりに、一つの謎が、他にも答えはあるのでしょうけれども、一つの答えが、やっと出ました。それは、私が学院に行かせていただく前に、もう三十数年以上も前でしょうか。アメリカ布教ということをいただいておりました。修行に入らせていただいてしばらくした頃でしたでしょうかね。お夢の中でアメリカ布教といただいておりましたから。それからはアメリカ布教を願いを曲がりなりにも立てさせていただいて学院に行かせていただきました。それからまた数年してお夢の中でニューヨークはお前に任せるといただきました。私はとっさに、いえ、私にはとてもそのようなことはとても力もありませんし、できかねます。できません。と返答をしましたところ、道は神が開く。と、またいただきました。そこで終わったのですけれども、それから目が覚めて、どういうことだろうかと。ニューヨークはお前に任せると。分かったようであるけれども分からない。具体的にどうしたらいいのか、何がどうしたらよいのか、全く、なんとなく分かるようであって分からない。具体的にどうしたらいいのかが、今一つピンとこないのですね。何をしていいのか分からない。で、今日まで過ごさせて、その疑問を抱きつつ、 過ごさせていただいたわけですけれども、まあこうすればよかろう、ああすればよかろうということはいろいろしてきましたけれども、そのこれだという決め手がなかったのですね。それが今朝の新中記念の時に、母はこういうことだなと思わせられましたことは、ニューヨークはお前に任せるということは、これはすなわちニューヨークはお前の助かりように任せるということだなと思わせていただきました。まあ、他にも答えがあるのかもしれませんけれども、今私がそれこそ三十数年ぶりになりましょうか、その答えとして心にひらめかせていただいたことは、ニューヨークはお前に任せると、それはニューヨークはお前の助かりように任せるということだなと、何かしら合点が言ったように思います。最近少し聞くのですけれども、布教に出られた先生が、愛楽理念は役に立たないとおっしゃっておられると聞いたことがあるのですけれども、それはどういうことだろうかと思わせていただいておりましたら、これもやはり同じ流れの中で答えをいただいたように思います。それは愛楽理念は役に立たない、どういう状況でそう言われるのか、おそらく実際聞いたわけではありませんから分かりませんけれども、これは私の単なる想像ですけれども、そういう先生方は愛楽理念というものを、教会が発展する、その教会を発展させるために愛楽理念を使おうとしておられる、あるいはご信者さんを助けるために愛楽理念を使おうとしておられるのではないかなと思わせられたのです。そういう意味において、教会発展のために愛楽理念を使おうとしても、それは正直役に立たないと思いますね。使い物になりません。また人が助かるということのために愛楽理念を使おうとしても、それはなかなか難しいことです。もし愛楽理念を人に伝えて、そして教会が発展するというのであれば、人が助かるというのであれば、それは師匠のビデオを見せたり、師匠のご理解をテープを聞いてもらったり、あるいはご本になったものを読んでもらう、そうすればそれで良いわけですけれども、それだけでは人の心は動きません。人の助かりには、まあ、おかげの泉を10回読んでくださいと、それで今まで助からなかった人が、病気の人が、病気が回復に向かったという話は聞きますから、いくらかの効果はあるかもしれませんけれども、本当の意味でのいわゆる 100% の愛楽理念の力が発揮されているわけではありませんね。では愛楽理念というのはどこに使うのか。愛楽理念はどこまでも自分自身の助かりのために使うものなのですね。例えばみすぼらしい格好をして、顔はそれこそ幽霊のような恨めしやという恨めしそうな顔をして、その人が愛楽理念は助かりの理念ですよ、 愛楽理念をいただくと助かりますよ。と人に伝えたとして、その伝えられた人は、ああ、なるほど、愛楽理念は本当に助かるんだな、と思うでしょうかね。それを伝える人が、それこそ、恨めしい、まさに恨めしや、というような恨めしい顔をして、しかめ面であったり、恨めしそうな顔であって、みすぼらしい格好をして、いかに愛楽理念は助かりの理念ですよ、と言われたとて、その伝えている人を見れば、どう見ても助かっているようには見えない。その助かっているようには見えない人が、これは助かりの理念です、と言って伝えても、本当だろうか、としか思いませんよね。それこそ何か料理を作った。自分で食べてみた。でもこれはなんかまずいな、としか思えないような、そのまずいなというような顔をしながら、この料理は美味しいですよ、と伝えたとして、伝えられた人が、あ、本当に美味しそうだな、と思うでしょうかね。まずそういうことはないと思いますね。いかにもまずそうな顔をしながら、この料理は美味しいですよ、と言われても、そう言われた人が、あ、なるほど、美味しそうだな、食べてみたいな、とはとても思えませんよね。それと同じだということですね。なるほど、料理を作った、料理を食べてみた、あ、これはうまい、と、それこそ満面に笑みをたたえて、いかにも美味しい、という表情で、これは美味しいですよ、と伝えられると、ああ、本当に美味しそうだな、それならちょっと一口食べてみようか、という気にもなるものでしょうね。いわば、その伝えるもの自身が、愛楽理念による助かりをいただいていなければ、伝えようにも伝わらないということですね。師匠がある時、ある今からもう愛楽協会を卒業しますという言われるか、その出て行かれる方に、病室ですか。で、愛楽理念は役に立たないよと。なんかそうおっしゃられたと聞いたことがありますが、その通りだと思いますね。愛楽理念は役に立ちません。それはその愛楽理念を教会発展のために使おうとか、ただ単に人を助けるために使おうとしても、愛楽理念は役に立ちません。愛楽理念が役に立つのは、自らの助かりのために使おうとしたときに初めて役に立つのです。そしてその自らが助かった、その助かった自らをもって愛楽理念を伝えようとするときに初めて伝わるのですね。まずは我が身の上におかげを受けて、後に人を助けてやれ、と教祖様がおっしゃられたと聞きますが、まさにその通りなのです。まずは私が愛楽理念による助かり始めにならなければ、伝えようにも伝わらない。役に立たない。使おうと思っても役に立たない。というわけですね。 いかに包丁を研げるように研いても、自分のところでその包丁の切れ味を試してみて、あ、これなら切れる、という大確信。そしてまた、切って、なるほどよく切れている、というその様を感じさせないならば、ああ、あの人を見てたら、本当に使えるのだろうか。どうも怪しいな。あの人は助かると言ってるけれども、あの人のありようを見てたら、どうも助かっているようには見えないな。助かってもいない人が助かると言われても、どうも信用できないな。当てにならないな。ということになりはしませんかね。本当に哀楽理念が助かりの理念だとして伝えたいならば、哀楽理念が本当に役に立つのだと役に立たせたいならば、自らのところでそれをまず使い、このように私が助かりました、助かっておりますという実証を引っ提げてのものでなければ、あの人を見てたら、とても信心をする気にはなれないな、といったようなことでは、伝えようもない、また伝わらない、人を助けることもできない、ということですよね。まずは私自身がその哀楽理念による助かりの第一人者にならなければならない。すべてはそこから始まるのだということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。